南ズム朗読の館。
はい、気になる CD の歌詞をね、ちょっと訳してみようというようなね、そういうコーナーです。まあということで、外国語の歌が多いんですけれどもね、今日はエディリーダー聞いてみたいなとちょっと思いまして、時々聞きたくなるんですよね、エディリーダー。エディリーダーはイギリスグラスゴーね、7人兄弟の長女として生まれ、18歳の頃からグラスゴーでストリートミュージシャンとして活躍。うん。で、80年頃にサーカス団とヨーロッパを旅しながらバスキングを行うようになると。はあ、すごいかっこいい。サーカスと一緒にね、生活しちゃって。はい。で、1983年にはロンドンに出てセッションボーカリストとして活動。アリソン・モイエ、ユーリズミックスのね、バックボーカルとしてレコーディングやツアーに参加してたんですって。で、1984年にソングライターでありギタリストであるマーク・ネビンと出会って、コンパクト・オーガニゼーション・サンプラーでセッションを行った後に、サイモン・エドワーズ・ロイ・ドッツも加わり、ああ、これで1987年にフェアグランド・アトラクション、ね、バンド、結成したんです。フェアグランド・アトラクションはかなり、かっこいいバンドですね。で、2枚のオリジナルアルバムを残したと。1988年にリリースのデビューアルバム「ファーストキッス」に収録されているパーフェクトが、前衛のナンバーワンソングに輝き、で、日本でもヒットしたということです。で、それから、まあ、フェアグランドアトラクション、いろいろメンバー内にいろいろな問題があり、それから、エディ本人のね、なんだ、作曲活動がうまくできなかったなんていう理由から、フェアグランドアトラクションは1990年の1月に解散してしまったと。その後はエディ・リーダーはソロシンガーとして活動中ということで、あの去年ね、2018年の10月に家族のために作ったキャバリエというねアルバムリリースしたばっかりなんですよ。そう、それ知らなかった、まあ知りました。急にエディ・リーダー聞きたくなったので、それなんで、その中のあのドルフィンズっていう曲をちょっと紹介したいなと思います。ドルフィンズ、じゃあ読んでみます。アリさんの役です。はい。時々私は土曜日の子供のことを考える。そして私たちが元気に走り回っていた時のことを。私は海にいるイルカたちを探している。時々私は不思議に思う。あなたは私のことを思ってくれているの？この古い世界は絶対に変わりようがないみたい。今までのままみたい。戦争もあらゆる方法で行われて、元通りにすることなんてできないわね。この世界の人々に仲良くやっていく方法を教えているのは私ではない。私が知っていることは、すべての憎しみがなくなるときに平和が訪れるということだけ。すべての憎しみがなくなるときに平和が訪れるということだけ。おう、じゃあ聞いてみましょう。エディ・リーダー、ドーフィンズ。はい、ではね、始まった最初のアロンズシネマはですね、僕らは希望という名の列車に乗った、この作品をご紹介したいと思います。ラース・クラウメ監督、イタリア出身の監督ですが、東ドイツの映画を撮りました。はい、僕らは希望という名の列車に乗った。まず台がかっこいいんだよね。はいはい。あのこれそう、原作があったのかな。うん。まあラース・クラメ監督は東ドイツの高校に通う、少年たちを主人公に映画を撮りました。しかも1956年の頃のお話です。まあそういう意味ではちょっと近代史の話ですね。その頃は冷戦ね、冷戦下の東ドイツです。 高校に通うテオとクルトが西ベルリンの映画館でハンガリーの民衆蜂起を伝えるニュース映像を見たんです。自由を求めるハンガリー市民に共感した2人が純粋な哀悼の心からクラスメートに呼びかけて、あの高校でね2分間の黙祷をするんです。そうハンガリー、まあ、あのハンガリーの、ね、民衆蜂起はそういうそれだけでも、映画になったりしてますけれども、まあ、それだけでもすごい話なんですけど、まあ、これはそれをそのハンガリーの民主蜂起に心動かされた東ドイツの高校生たちが黙祷したら、黙祷したっていうその行為をですよ、ソ連の影響下に置かれたドイツ、東ドイツでそれは国家への反逆だとみなされてしまい、でまあ教育層っていうね、そういうポジションの人がいたんですね。あの1週間以内に首謀者を明らかにするよって言って高校生をこうなんていうの踏み絵にかけるんですよ。いやー仲間を密告してそのままね、まあ共産国家って言ったらあれですけれども、まあ、そういう監視国家で監視社会ですね、そういうところで仲間を密告してエリートへの道を歩んでいくのか、それともあの自分の信念を貫いて大学進学を諦めてドロップアウトしていくのかっていうね、高校生にしてそういう人生を左右する重大な選択をね、テオとクルトは迫られちゃうっていう、そういう結構シビアな映画です。で、あの何が怖いって、なんかあのいろいろな法案が通っていったら日本もそうなっていっちゃう危険性はないのかなとか思わされながら見るんですよね、こういう映画を。はい、あのそれをラース・クラウメ監督は、さあそうもし自分のお子さんがね高校生でそんな目にあったら、じゃあ周りの大人たちはどうするのとか、そういうことでもあるんですね。まあ本人たちの問題でもあるんですけれども、そして大はね、僕らは希望という名の列車に乗ったっていうのは、もうもちろん本人たち目線から語った言葉の大ですけれども、周りの大人たちもどう対応したのかなっていうので見応えがある映画だと思います。クラーメ監督はね、連帯の力っていうのを重視したんだ自分はと、記述しています。そしてクラーメ監督の、言葉を借りますと、若者たちが独裁的な状況を肌で感じながらそれに抵抗しようとする連帯の力と、今とはね、あの今はもう東ドイツも、状況が全く異なっているんですけれども、まあ、今とは社会的状況が全く異なる当時、どんな風にしてその連帯力が生まれたのかを描写したかったという風に、言ってます。原作はね、事件の当事者のとなった19人の生徒の一人、ディートリヒ・ガルスカ、ディートリヒ・ガルスカによるノンフィクションの、やっぱり文学なんですね、きっと。はい、それなので、割と、史実に基づいたというか、そういう映画でもあります。いやなかなか映画ではね、クラスの中心人物のそのクルト、テオとクルトのクルトに、あのそのなんだ、原作を書いたディートリヒ・ガルスカーの実体験が反映されていると書いてありましたが、いやちょっとワクワクするというか、ドキドキするというか、危機感を感じるような映画です。僕たちは希望という名の列車に乗ったは、5月17日から文化村ルーシネマ、それからヒューマントラストシネマ有楽町ほかで全国公開されるので、まああのね、5月の憲法を考える日にこういう作品をご紹介できるのも何かの縁だななんて思ってます。はい、さあ5月の3曲目のご紹介に行きましょう。5月の3曲目は、まあ、来月6月に下北沢の劇地下リバティというね、劇場で僕らは生まれ変わった木の葉のように、これも大がかっこいいでしょ、それ戯曲です。はい、演劇作品が上演されます。僕らは生まれ変わった木の葉のように、清水邦雄の作品ですけど、劇作家清水邦雄の作品ですが、あのその中で、ある、キャラクターがギターを弾いてこう音楽をつまびいているんですが、その音楽のテーマにもしようかなと思っているこの曲でいきましょう。南谷麻子、彼女のお腹。 Radio